ネヘミヤ記13章15節から22節、最初に15節を宣言します。その頃、私はユダのうちで安息日に酒舟を踏んでいる者や麦束を運んでいる者、またロバに荷物を負わせている者、さらにブドウ酒、ブドウの実、イチジクなどあらゆる品物を積んで安息日にエルサレムに運び込んでいる者を見つけた。それで私は彼らが食物を売ったその日、彼らを咎めた。アーメン。ハレルヤ、愛する様、今我らはあなたの御前に進み出ております。あなたと交わるべきこの時間、この日、この時、どうか今我らの思い、心をただあなたに集中させてください。売り買いをする者が私たちの思い、耳、心に入り込むことはないように、またそれが入り込んでいたならば、しっかりと追い出して、ただ主との交わりの安息、主の御言葉の安息の中へと我らを導き入れてください。取り継ぐ正面の唇を清め、また預かる人々の耳を清め、ともどもあなたの御言葉の恵みに豊かに預からせてください。初めから終わりまでの一切をあなたの支配の御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤ
ー。
素晴らしい主の御名を褒めて大賛美いたします。ネヘミヤ記から本当に折にかなった恵みをいただいておりますけれども、今日はこの15節からのところから恵みを得たいんですけれども、このネヘミヤ記13章では、この城壁が完成した後のいろいろな改革が続いております。城壁は完成したらもう終わりではなくて、しっかりとその後の霊的な城壁、私たち人間の中の城壁を再建する必要があります。この城壁は立ちました。神殿もありますし、また礼拝も回復して、また人々も誓いを立てました。けれどもですね、ネヘミヤはまだ安心していませんでした。というのは、このせっかく外側の城壁が完成してもですね、この人の心の中の城壁が崩されたまんまであれば、もういつでも霊的な敵が出入りし放題なんですね。また同じ罪が入ってきやすいからです。だからしっかりと民のこの心の中の霊的な城壁が立て直されるまで、ネヘミヤは心が休まりませんでした。私たちも、このように礼拝は、しております。けれども、心の中の城壁が崩されたままであるならば、いかにこの礼拝の場に身を置いていたとしても、それでも礼拝が終わった途端に、世の売り買い、安息に、神様とのその交わるべき安息日が汚されてしまいかねないわけですね。実際、13章前半では、この神殿の部屋の中にもうトビアの私物が入り込んでおりましたし、また、レビ人に対する分け前がなおさりにされておりました。で、それでレビ人たちは自分の畑に逃げ帰ってしまって、で、その、聖なる人々がいなくなった、その隙間に、この悪どいものの私物が、入り込んでいる、そういう状態でした。で、今日の箇所においてはですね、ネヘミヤが発見したのは、この安息日が破られていた、ということです。安息日がいつの間にか商売、する日に、普通に商売する日になっていて、異邦人が入り込んで、で、それで、異邦人が物を売り買いしているとき、神の民が、ああ、便利だって言って、普通に、その物を買ったり、あるいは売ったりということを普通にするようになってしまって、いたんですね。本来安息日は主が聖別された日でした。で、世の中の仕事、また人間同士の売り買い、それをやめて、ただ主の御前に安息して主を覚えて主を礼拝するべき日、それが、安息日だったんですけども、人々は考えたんでしょうね。この神の民は安息日は、何も働かない、さあ商売のチャンスだって、この安息日に、この人の心が、何もない状態の時に、行くならば 人儲けができるだろう、ね、そういうふうに考えた人たちがいたんでしょうね。で、それで、この実際に、この安息日の時に門から入ってきて、で、それで物を売り買いした。そしたら神の民もそれに同情して、便乗して、ね、物の売り買いを始めた。ネヘミヤはそれを見逃しませんでした。というのは、この主のために性別されるべき日が、ね、商売に、ね、欲望に、ね、占領されている状態だったからですね。安息日。これ、日本語では安息日というふうに訳されているんですけども、もともと安息日は、ね、どういう日であるのか。昨日、ね、家庭集会のところで、ね、この出演した時20章、安息日を覚えて、これを、ね、聖とせよ。実会のうちの一つですね。それを学んだんですけども、で今日また、この、本当にこの安息をしっかりと覚えて、聖とする。この聖とするというのは、私たち自身が、これは特別に神様との間のものですよというふうに自分の中で区別して、仕切りを置いて、そして、これは特別に神様のために用いる時間、用いるべきこの身、この心ですよ、そういうふうに決心することですね。この安息日と訳されたヘブライ語はシャバットと言います。シャバット。これは、休憩するという意味ではないんですね。やめるとか中止するという意味を持っております。やめる、中止する。神様は、この安息日において、創造の働きをしておられたのを、それを、ね、一旦と言いますか、それを、完成しましたので、完成を宣言して、でそれで、その技を働くのをやめました。これ疲れたからやめたんじゃないですね。完成したから、主のその宮座が完成したから、その働きをやめたんです。ですから、ね、安息日。これ、ただ単に体を休ませる日ではありません。もうユダヤにおいては、安息日になるとエレベーターも止まって、ね、ボタンを押すことが、まあ、労働とみなされて、だからボタンを押さなくてもいいように、ね、各階に止まるようになるんですね。で、それでエレベーターまでもう長い行列ができていて、人々はみんなそれを、ね、当然のこととして、ね、待ち時間をもうずっと、なんか、人とね、会話をしたり、まあそういったことをしておりましたけれども、安息日はただ単に、ね、何もしない日ではないんですね。むしろ自分の働き、ね、自分の売り買い、自分中心の活動、これをやめて、これをストップして、ね、シャバットして、そして主こそ神であると認めるべき日なんです。安息日を神様は祝福して聖なるものとされたと書いてあります。ですから、世の仕事、これは完了して、神様の御前で安息する日です。神様と共に交わるべき日です。やがて、永遠の安息の日が来ます。天において、世の諸々の技から解放されて、ただ神様との親密な交わりの中で永遠を過ごす。そういう日がやがて来ます。この地上での安息日は、その天国の前味わいをするんですね。神様との交わりの前味わい。本当に、この安息日は、主を覚えて、この私を生かしておられるのは主です。私の生活は、私の手の技で成り立っているのではなくて、本当に神様が、この私を支えておられます。私の頑張りが私を支えているのではない。私の頑張りがこの身一人を支えているのではない。ただ、主を覚えて、ね、この、本当に主がなしてくださること。これ、ゆえに私は、こうして今、働かされております。素直に覚えるべき時、ね、それが、ね、7が来るたびに、時が、ね、一巡するごとに、私は主を覚えて、主を大切にします。それを、それがこの安息日ですね。ですから、ね、安息日を破るというのは、そうしたものなくていいよっていうふうに宣言しているようなものですね。私ね、神様と交わらなくていいよ。世の仕事ずっと続けていたいんですよ。そういうふうに表明するようなものですね。皆さんは、ね、永遠の安息なくていいんでしょうか。神様との交わり、ね、しなくても私はやっていける。そういうふうに人はいるんでしょうか。もしね、そういうふうに、 神様との交わりなしなしで、ただ自分の頑張りだけでずっと7の周期ごとに神様を覚えることなしにずっとやっていく人がいるとするならば、そういう人は永遠の安息を拒んでいる人になってしまいます。安息、安息日、本当に私たちはしっかりと守るべきです。ネヘミヤは、本当に怒りました。何しよう、彼ら、聖なる安息日、覚えます、もう十章の方で呪いの誓いをしてしまってるんですね。呪いの誓い十章で、こういう内容もありました。安息日に物を買わない、安息日を聖なる日として守る、神様の律法に従って歩むというふうにですね、十章でも誓っているけれども、それが早速十三章で破られているんですね。本当に私たち現代も、そういうことないでしょうか。もう心の中で礼拝の時間は誓った、決めた、決心した、悔い改めて、もうこれから私は神様を中心して生きていきます、主日礼拝を大切にします、決めたけれども、いざ世に日常に戻った時、商人が安息日に来た時、すぐにその誓いを、破ってしまって、もうポンって忘れてしまって、ということ本当に、ないでしょうか。私たちはしっかりと、この自分で決心したこと、これを、この礼拝が終わった後、また、祈りが終わった後こそ勝負時です。しっかりと決心したこと、神様を大切にするということをしっかりと守っていくかどうか、これ皆さん自身の、その瞬間瞬間、その決心が大切であるわけです。ネヘミヤは、ただ単に、何をしてるんだって、注意しただけではありませんでした。ネヘミヤは具体的に門を閉じました。安息日の、前の夕闇が迫ると、ネヘミヤは門を閉めなさい、この安息日が終わるまでそれは開けてはならない、見張りを立てなさい、そして荷物がもう持ち込まれないようにしなさい、門を閉じて見張りを立てて、もし何者かがこの門を開けようとするならば、荷物を持ち込もうとするならば、それを阻止しなさいっていうふうに具体的に命じました。で、ここに私たちも本当に大切な適用すべきところがあります。皆さん自身の聖なるものを守るためには、皆さん自身の門を閉じることを皆さん自身がする必要があります。いろいろな情報は、この体の器官のどこから、まず、何パーセント、90% ぐらいどこから入ってくるでしょうね。そうです。目から入ってきますね。本当に心を乱す情報、この目、もし目が皆さんをつまずかせるのであるならば、このスマホから、あるいは、何か雑誌とか、そうしたもろもろから、目がつまずかせるのであるならば、目という門を、閉じる必要があります。耳という門も、皆さん、世の中の無駄な情報、無駄話を聞くこと、それを閉じる必要があります。この宮の中にいたとしても、けれども、それでも、どうしても嫌なことを聞くことがあります。けれども、本当に主との交わるべき、時間、主のことのために集中するべき時間であるとするならば、そうした、目や耳という門をしっかりと閉じて、そしてただ主のために集中するべき、ことが必要ですし、また、口という門もありますね。心の内側から出てくる口という門、無駄な会話、これを閉じる、ということも必要です。門を開けっぱなしにしといて、そして、入ってこないでっていうふうに言ってもですね、入ってくるものは入ってくるんです。このネヘミヤの時代、主のことを軽んじる商人たちが安息日に入ってきました。門が開いていたからです。いろんな主を軽んじるトークをしてきます。セールストーク。ほら、安いよ、安いよって、他の、お店は閉まってる。私だけがこれを売ることができるよ。そうしたトーク。それはしっかりと閉じなくてはならないんです。ネヘミヤは具体的にこの門を閉じました。で、ネヘミヤが門を閉じました。するとですね、商人たちがまた一度や二度、城壁の外で夜を過ごしたっていうふうに書いてあるんですね。 彼ら、考えたんです。もう今閉じてるぞ。けれども、またすぐ入ろう。あいつら、決心した。けれども、この間も、すぐに誓ったけれども、誓いをすぐに、忘れたじゃないか。今回もそうだよ。こういうふうにですね、誘惑をする商人たちがですね、門の外で待ち構えているんですね。でも、ネヘミヤは、商人たちに警告するんですね。なぜ城壁の前で夜を過ごすのか。再びそうするなら、私はあなた方に手を下す。ネヘミヤはですね、そういうふうに、もうきっぱりと言ったんですね。何こっち見てんだ。石投げるぞ。もう本当に皆さんもですね、皆さんを誘惑しようとするもの、こと、人、言葉、これが、皆さんの前で、皆さんと関わり持ちたいの持ちたいなっていうふうにですね、皆さんのことを、戸の外で、戸口の外で、皆さんをじっと見てるんだったら、何見てんだ、石投げるぞって言って追い返すべきですね。ネヘミヤは、再びそうするならば、私は手を下すぞ。そういうふうに、しました。これ、ネヘミヤ、何も意地悪をしたわけではなく、イスラエルに、神のために罪をもうこれ以上犯させないようにするためにこういう厳しいことを言ったんです。そしてこの商人たちも、罪の加担をさせないようにするために、こういうふうにしたんですね。私たちも、このように、しっかりとするべきです。本当にこの主の御言葉が語られたのであるならば、それを御言葉を汚すような、情報、物、こと、言葉、これが来たらば、皆さんもそれをはっきりと、ネヘミヤのごとく、これを追い返すべきなんです。私たち、これを見ると、時々、あ、厳しいな、なんでそういうことを言うんだろう、なんで優しくないんだろうか、そういうふうに、思うかもしれないですけど、しかし私たちは優しさというものを取り違えては、ならないんですね。優しさ。相手がしたいことをそのままさせることが優しさだと思ってはなりません。相手がですね、もしこのまま放置していれば罪を犯すことになってしまう。このまま放置したら相手の人生を台無しにしてしまうというようなことであるならば、それは黙っていてはならないんです。きっぱりとそれをやめさせて、そして本当に正しい道に歩むように、するということ。これが本当の優しさですね。優しさというのは、厳しいことを言わないということではありません。その場の空気を悪くしないということではありません。本当に主の御前において何が永遠に正しいことであるのか、何が本当に相手を立て上げる人生を良くすることなのか、その御言葉に照らして養いをすること。これが本当の優しさですね。ネヘミヤだから誰よりも実は優しかったわけです。そもそも安息日を破ったらどうなったか。ネヘミヤは歴史を紐解きました。安息日を破る人たちに対して厳しくしたのは、それは罪から守るためであり、また神の怒りから守るためだったんですね。ネヘミヤはユダの主だった人たちにこういうふうに言いました。あなた方の先祖もこのようなことをしたので、すなわち安息日を破った、ということをしたので、私たちの神は、このすべての災いを私たちとこの町の上に送られたのではないか、というふうに、ネヘミヤははっきりと言いました。安息日を軽んじるということを先祖の時代にしたゆえに、この大きな災いが起きたわけです。エルサレムは滅ぼされて、民はバビロン捕囚に移されましたけれども、その理由が第二歴代史の36章に書いてあるんですね。そこによりますと、この民が御言葉を侮り、預言者たちを馬鹿にし、ついに主の怒りが積み重ねられて、そしてこの人々が取り去られて、その土地は70年の安息を得た。ですから安息日を守らなかった人々を主が強制的に取り除かれて、その土地に強制的に主の安息をもたらしたんですね。これ何を意味するか。要するに人が神様との交わりを拒み続けるのであるならば、安息を拒み続けるのであるならば、神様はやがて強制的にその土地に、その聖なるところに、聖なる人々に安息を強制的にもたらすために、その安息を破る者たちを引っこ抜くということをする。それが第二歴代史の36章 私たちに示すことです。皆さんのうちから、ね、もし、この安息を破るような、そそのかすものがあるとするならば、主が引っこ抜かれてしまう、ということなんです。本当に、私たち、ね、気をつけるべきです。礼拝するべき、ね、安息の時、安息するべき、神様との交わりもすべき時に、それに世の情報を持ち込んだり、神様以外の神様ではないことで心を煩わせたり、する。本当に私たちはよく気をつけるべきですね。今、新約の時代において、私たちが、ね、生きる、この新約時代において、ね、守るべき安息日があります。守るべき、ね、霊的な原則があります。主のために取り分けるべき時間。これを世の売り買いで、満たしてはなりません。主日礼拝、ね、これ、特に大切です。礼拝の時間に、ね、頭の中に、ね、仕事の計算をしたりしていないでしょうか。賛美するべき時に、あのこと、このことを煩っていないでしょうか。御言葉を聞きながら、ね、買い物、食べ物、ね、そうしたもろもろ持ち込んでいないでしょうか。私たちは、本当にこの、安息すべき時、主との交わりを持つべき時、これは主との交わりにしっかりと集中するべきです。イザヤ書の58章に、ね、書いてあるんですけども、安息日を栄えある日、主日を、ね、栄えある日と呼ぶならば、主が喜びとなり、高いところを歩ませてくださる。アーメン。ですから、主日をしっかりとする人は、世の中によって成功するんですね。アメリカの開拓時代において、主日をしっかりと、ね、休んで、そして礼拝をした人々と、ね、主日においても、ね、さあ先に進めて働いた人、どっちが、残って、どっちが、ね、歴史の舞台から消えたかというと、主を礼拝した方が栄えて、この主日でも働いた人たちはどんどん廃れていったんですね。だからアメリカ建国以来、しばしこの死を恐れ敬うという習慣が政府の中においても、世の人々においてもしっかりと根付きました。それは、主がこの安息日を軽んじる者を引っこ抜いたからなんですね。私たちも本当にこの安息を覚えるべきです。今日私たちは閉じるべき門は、どこにあるでしょうか。今日私たちが本当に、しっかりと守るべき安息、それはどういった分野にあるでしょうか。皆さんは本当にこの主との交わり、主を覚えて、主に会って、主との交わりを楽しみ、また仕事をするべき時はしっかりと仕事に集中して、そして大いに栄えていく皆さんでありますように。イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ、愛するイエス様、安息のことが語られました。私たちはしっかりとこの安息、すなわちあなたとの交わり、またやめること、しっかりとシャバットするべきこと、それを私たちのうちではっきりと区別して、そして世の中の仕事と、またあなたとの交わり、これを本当に両方とも栄えて成功させていく私たちとならせてください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
人が栄えていくための主は、主ご自身が設けられた人に与えてくださいました。主は6日間、人に必要な全ての技を出して、7日目には、これらの6日間を得る、その資格をくださる日でした。主は6日間のあなたの御技は、あなたの御口から仰せられて、それは天に、地に、海に、川に、山に、野原に、息するその全ての生き物に、全部、イエス様になって完成されました。私たちは、錯覚して生きています。全ての御技を、終えた、神様の、この日を聖なる日、して守りなさい、記念としなさいと言っているこの日を、私たちは自分の行動が試される日、そして制限される日、 そしてすごく声も覚えていくことがたくさんおります。この日、あなたが生徒したこの日はどういう日か、創造の技を終えたこの神様の御前に置いて主を尊び主を仰ぎ見ることに向けて6日間の技をそれを全部私たちが所有するその権利を得るというのを思っています。神の6日間を私たちは1日で得ることができるのです。イエス様は私たちに神様の創造の御前に6日間の実ったものを7日目に主を仰ぎ見て主に臨むような主を褒めたたえ主に栄光を捧げることによって6日間の全ての技を得るものとしても資格を完成することができますように、主よ、あなたが私たちの今日も祝福してくださったことを感謝します。全世界が主の定められたこの安息の道を軽んじています。この安息の道を軽んじたものが主の御国の相続人から追い出されて今この日に至っています。主はあなたが憐れんで彼らをあなたの安息に帰らせてください。私たちはこの日本の安息のために安息日が主にあって捧げられますようにと祈り、安息日を守ってその幸いに預かったことで主を明かしし、この日本もまだ板橋のポイントをこのつくば未来のポイントをあなたに変えましたいと思います。主を小さな作りをあなたの祝福してください。そして彼らが主を仰ぎ見て主にある安心を守ったことによって主がなされた技を見ようという証のもとで歩むことができますように、私たちを祝福してください。安息日をしっかり守った人を運命で祝福しています。安息日をしっかり守った人に6日間の主の技はその人にとどまり必要なすべてのものを良しとされる状態へ導いていきます。私たちがまずするものでありますので主を祝福してください。今日朝のこの御言葉が私たちにあなた方がそれをしなさい命じられたことを心から感謝して私たちの御礼ある主で与えるイエス・キリストの皆によって祈りました。
アーメン。
この時間を見ていきたいと思います。世界とイエス・キリストの人がこの安息日から引き出されたものである安息日に預かるものになります、特に私たちが今住んでいるこの土地がこの茨城がこの筑波未来の地が板橋が安息から溢れた人々をイエス様へと導いその道しるべとなることができますけど、どうも祈りたいと思います、安息日は主が私たちに祝福してくださってこの日を尊び私たちも尊い存在として命を与えたのが主大丈夫だと思います。この時間心を合わせて主の名を祈っていきたいと思います。
では
イエス様の名
前を呼びます。せーの、イエス様、イエス様、イエス様。あと神様の交わりをさせてください。あなたと交わりの中に主を乗せて、あなたに主を姿形を主はあなたの思い心らしあなたの愛あるリスの恵みを主を主を豊かに主を醸し出していくことができますように。イエス様、マスさんあなたのことを狂わせてください。マスさんあなたの平安でしてください。世のものならぬイエスキリストの平安で主を 主を満たし、そしてこの一人一人をあなたのごとくならせてください。安息に主をあなたとの巣を交わり、主よそれが破れることはないように、安息にそれを止めることをやめること、主を本当にこのことをしっかりと一人一人覚えることができますように、世の諸々の事柄、主を世の世話、それを主をそれをしっかりと止めることができる私たちとお話しください。イエス様を助けてください。イエス、イエス、イエス様、世の諸々の売り買いだしを一切なくなりますように、主を霊の上に、世の売り買いを持ち込むことはないように、主を今世の通用の中に置いて、ただあなたの前、ただあなたの前、できますように、イエス様を助けてください。イエス様、一人一人の方にそのように信じて、助けてください。Ayo, ayo, 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 しっかりともう落としていただきます。主をいらない主をもう落としてください。主をもう落としていただきます。今週の思いの主を知らぬレベルにやらなくて交わり知る。ただあなたから主を聞かなければ何もできない。主よイエス様、ただあなたから聞いて、そして主を聞くためにあなたの主を聞いてください。あなたの気でないこのことは主を勝手にすることになるので、ただあなたを聞いてあなたから知ってください。そしてその上であなたに当てることを試していくことができます。主の主をであります。イエス様の片付けます。主よ、レブリブリやらないか、そして主よ、主よ、これやらないか、これやらないか、イエス様、そのため主を働き起こしてください。イエス様、主がおられる、イエス様、イエス様、イエス様、主がおられる、イエス様、主がおられる、主がおられる、イエス様、主がおられる、助けられる、あなたのごとくならせてください。神様、あなたのその反則をすれ、取り押しを受け、あなたのごとくならせてください。主はバビロに70年の平和を与えました。主はバビロの故に、主はバビロの故に、あなたのごとく、エルサレムに、主は反則を破る者たちが、主は目くらみ引っこ抜かれました。主は、そのような口癖の考えしようと思います。
その頃私はユダの地で安息日に葡萄組をしている者、麦束を運んでいる者、またロバに荷物を負わせている者、さらに葡萄酒、葡萄の蜜、イチジクなどあらゆる品物を積んで安息日にエルサレムに運び込んでいるのを見つけた。それで私は彼らが食料を受けその日に彼らを戒めた。私はユダの有力者たちが質問していった。あなた方が行っているこの悪事は何か、安息日を汚しているではないか。ハレルヤ、主イエス様、あなたが総督のネヘミヤを立てて、この彼に志を与えて、御霊を与えて、彼がエリオンとして主の御言葉をアーメンして進んできて、ついにエルサレムに城壁が建て上げられました。で、今そして彼はイスラエルの民の心にもう一度主への信仰を立て上げて御言葉の改革を与えられました。実行します。しかし彼がしばらく留守にしている間、また元に戻ってまた主をイスラエルの城壁は立派に立ち上がったものの、彼らの心の城壁が崩れ続けていることを見て、主よ、私たちも同じです。どうぞ助けてください。主よ、あなたがこの今日も素晴らしい試合の中で働いていますが、主よ、私たちの城壁、御言葉の城壁を主が立て上げてください。私たちがこれを守り、主よ、あなた様のくださる命の恵みを受けて歩んでいく者たちとならしてください。誰があなたと交わらないで進んでいくことができるでしょうか。主よ、誰があなたから命と力をいただかないで主の働きができるでしょうか。イエス様、どうぞ今日も助けてください。憐れんでください。やめようと言われた主よ、どうぞあなた様のこの恵みに寄りすがって、自らの力や能力や時間、このそのような才覚やそのような一切のものから離れて、主によりすがる者たちとあらしてください。状況を進んでください。あなたが前進してくださるのを感謝いたします。アニパニム腹、ティアと言われた主を、前に行ってくださる主を感謝いたします。あなた様の後についていきますから、よろしく導いてください。ありがとうございます。次に主イエスの皆によってお祈りします。
アーメン。
主の祈りです。主の祈り。
天に増します我らの父よ、願わくは皆を崇めさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく汝のものなればなり。アーメン。